スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
はい、スノーさんのフォトスクランブル始まります。お送りするのはスノーと
ハンスケと
小関です。
はい、今回は CPS、うん、CP プラスです、うん、
はい、
CP プラスに行ってきたと、まあ、予告した通りです、の、まあ、特集会ということになります。
はい、
はい、
一応スノーさんと私は一緒に行って、小関さんも別の日になっちゃったけど行けたということで、まあ、全員できたということですので、はい、まず CP プラスについて簡単に説明すると、もともとこれなんだっけ、
フォトイメージングなんとかでしたっけ、
フォトイメージングエキスポから、シーパーだっけ、カメラ工業紹介なんだっけ、はい、ありますよね正式名称が出てこないが離脱して、あの独自のイベントを立てますっていうことになっていう流れで開催されて
ます
。でカメラ映像機器工業会ですね、
はい、まあ昔は、ね、カメラショーって言ってたような、
うん、
あとプロフェッショナルなんだっけ、 IPPF か、
プロフェッショナルフォト
フェア、
あと、ラボショーがくっつい
て、
でフォトイメージングエキスポだったのが、うん、要はその中でカメラショーを預かっていたそのカメラ映像機器工業会さんが、うちだけでやりますと、
うん、
で、少し家電方面にウィングを広げて、
うん、
で新しくイベントを立てたという。
これ、うん、CP プラスになってから何年目なんだっけ
?2 回目ですね、まだ。うん、去年、初めて。
え ?2 回ってことないでしょ ?3 回目じゃない？
横浜ってでもまだ2回じゃなかったっしょっけ、
その前はどこでやったんだ
ろう、ビッグサイトですから。
え、だって去年は、去年もスノーさんと、
あ、去年
ですね。入ったんで、うん、その前俺一人で行ってる時があるから、3年目だ
よ、ね。あ、そっか、3回は横浜でやってんのか。
うん。1回フラット行っただけ、終わり間際に行ったっていうのが1回あるから、3年目になるのかな、
はい、横浜でやるのは。
っていうか CP プラスになって、3回目なんじゃないかな。
はい、
あれ ?1 回目からプレスで入ったの、
よくわかりません。でも、小関さんもなんか番組始まった頃にチラッと言ってましたよね。そんな話を。
そうっすね。あれ、多分、2009は確かでも、有明行ったような気するんですよね。
はい、
いやいや、
あ、そう。
そう
だよ。2010、2011、2012
でしょ。
2009は PIE です。
うん。
あ、PIE。
で、2010、2011からかな。
これで12だから3回目でしょ。
そうですね。それで3回目か。
うん。
なるほど。
で、あ、そうだ。2010行ってないのはあれだ。私その頃名古屋に監禁されてたから行ってないんです。東京いなかったんですか、ちょうど開催時期に。
うん。確かその、そうだ、PIE っていうのでやってたんですね。はい、なんだっけ、お台場、ビッグサイトでやってたんだっけ。
はい。
で、この番組始まった時に、一回はみんなで行こうみたいなのに行って、はい、結局、行かぬまま、そこでの開催はなくなってしまったという感じなんですが、うん、まあ、ようやくこういう形で行くようになりまして、行ってまいりました。ということで、今週は CP プラスにみんな行ったぞということで、はい、見てきたものについて、お話をしていきます。
はい。
ただいま、マイクのただいま、マイクのただいま、マイクのただいま、マイクのテスト中です。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、毎週日曜日配信。ポッドキャストスクランブル、ただいまを、どうぞよろしくお願いします。ポッドキャストスクランブル、ただいまは、不滅です。
本当にそうかな？
はい、はまず小関さんからいきましょうか。
はい、見てきたのが、ね、2月の11日のその祝日だったもんで、まあ、山ほど人がいるという、こうリアルタイム実況を耳にして、で昼ぐらいに入ったんですけども、2階、なんだ、パシフィコ2階から入るじゃないですか。
ああ、
駅から。
で、駅から、
ね。港未来の駅から行くと。
はい、はい、はい。
で、2階のその入った、くぐったあたりからなんか妙に人口密度高くて、うわーとか思いながら、見てきまして。なので、まあ、テレビとかで報道されてましたけど、本当に混むやつはね、60分待ち、90分待ち。
うん。
あと、ひどいのはなんか、一瞬120とか行ったんですよね、ブースによっては。でも、そんなんで最高ビフだバンバン出てるようだったんで、結局見たのが、見なかったところから上げてみます。ニコン、キャノン、ソニー、オリンパス、パナソニック、富士、タムロン、全部見てません。ニコンとキャノンは、一部ブースだけチラッと通過して、あとはもう全然かすりもしませんでした。
かすり
てか近寄れないんですよ。
ああ、そんなに。
人がひどくて。で、もう他に見たいものがあったんで、もう優先順位上げちゃって、回って余裕あったら寄ろうと思ったらもう終了のアナウンスが流れたっていう、そんな感じでした。
はい。じゃあ、今度見てきたとことはどんなところ、
カメラ用品系重点で回ってちらほら回って、あとカメラメーカーとしては、シグマとペンタックスだけ押さえて、であともう余力があればその他のレンズメーカーですとか、まあそういうところを回ってました、やっぱり、どうしても、ね、DP 持ちとしては、CP プラス開催待ちに新センサーモデルというか、フォビオン素子の新しいモデル、ベリルっていう名前がついた名前で、SD1、DP1、DP2 全部リニューアルしますと、アナウンスされたんで、まあ下がってこないといけないよねっていうことで、ハンズオン。で、メーカーの人いわく、その、もともと電源が入るだけぐらいだったやつから、最低限動くっぽいような調整をして持ってきましたっていう、本当に開発中の機体を、各1台ぐらいかな、並べてて。
各1台しかなかったですね。
なんで、しょうがないんで行列しまして。
やっぱ並んでた。
そうですね。15分ぐらいかな。10分か15分並んで DP2 だけ触ってきました。
どうですか？あれ僕らも一応見てきたんだけど、なんか動くのが1台で、液晶のプレビューだけできるのが1台あって、みたいな、そんな感じだったんだよね。
ほんとそんな感じですね。電源のオフとサイト、なんだ、記録、記録じゃないや、フォーカス動作とか、そういう感じですけど。横幅が少し伸びて、あとレンズがセンターからオフセットしたんで、右手側に空間が広くなって、ホールドはしやすくなりましたね。
あれは、オフセットしてる分に関しては違和感ないの？
なかったですね、持って。逆に楽になったっていうか、もともとなんか割と空間きつくて、外付けのなんだ、シールで貼るグリップとか、サードパーティーから出てるの貼ってる人とか、テープ巻いたりとかいろいろ皆さん工夫してたんですけど、あとはレンズの伸び縮みがなくなるんですよ、今度のやつは。
単焦点だもんね。
そうですね、前は振動
を、ああ、そっか。
電源入れた時に。
はいはい。
ね、それがなくなって、あの、汎用の49ミリのキャップとか、うん、フィルターが使えるようになりました。
うん、
っていうことなんで、
うん、
そういう意味では、あの、手持ちのありものの、レンズキャップだとか、フィルターだとか、そういうのが使えるんで、
うん、
楽かなと。
うん
ですね。あとは液晶が今時のカメラっぽくなりまして、ちゃんとそれなりにきめ細かくそれなりにちゃんとした色で出るようになったんで、そういう意味ではまあ敷居が下がったかなとか思いつつ、ただ逆に言うとセンサーが今度画素数がいきなり3倍近く上がってるんで、まあ多分手ブレとピンボケはすごい前以上に厳しくなるかなーっていうふ
う
に思いますね。
どうさ、ね、まあ、でもあれじゃあ確認わかんないよね。ね、あの、
もともとその一眼の方で SD1 っていうのが出てて、
うん、
で、あれが、もうあの購入者はすごいいいんだけど、
うん
うん、
いいのがなかなか出ないっていう、
あ、そう、
評判がもう定着してて、まずピントがすごいシビアで、
うん、
ほんのちょっとでも外すとバレるっていう、
うん、
であとレンズに厳しいとか、
うん、
いろいろ言われてましたんで、
うん、
でそれはそっくりそのままコンパクトサイズになりましたっていうことは、
うん、
別に見た目コンパクトなんだけど、
うん
うん、
感覚としてはリンホフ手持ちみたいなもん。要は、
この画素数
だね。オーバンフィールドカメラとして、
うん
う
ん、フィ
ルム。ああいうのをポケットに無理やりねじ込めますみたいな感覚で使わないと、
うん、
辛そうなんで、
うん、
さあ、どうしたもんかな。
うん、
一応、その、なんだ、現行の DP、はしばらく併売すると言っているんで、
うんうん、
まあ入門とそれで飽き足らなくなっちゃった人向けモデルみたいな感じの積み上げはしばらくはするんだと思いますね。
なるほどね。え、大きく違うのはその撮像素子の解像度が上がったっていうところ。
解像度とセンサーサイズが上がってます。
あ、そうか、センサーが大きくなった。
前はあの 1.7 倍。
うん、うん、
相当だったんですね、35ミリ関数、
うんうん、
それが 1.5 倍相当になったんで、
うん、
いわゆる APS-C サイズになって、
うん
うん、で、あとレンズユニットがちょっと変わりました。それにつられるためには、
うん、
換算焦点距離変わってくるかなって言って、
うんうんうん、
DP2 の方が30ミリが乗るようになったんで、
うん、
これまで換算42だったのが45ぐらいになる、
うん
うん、で、あと DP1 の方が、レンズが1段明るくなって、
うん、
2.8 で、
うん、
換算は約28ミリ相当、
うん、
っていう感じになります。
なるほどね。え、今のユーザーはこれに乗り換えるっていうのはありな感じなの？
うん、実際乗り換える層はすごく多いと思うんですけれど、
うんうんうん、
まあ一長一短あるんで、そういう意味では、
うん、
良くなってる面もあるし扱いにくくなってる面もある
から、
まあ、うん、そうですね、全員が全員乗り換わるかっていうと、まあしばらく今のでも困ってないしみたいな感じで使う人もいるだろうし、
うん、
まああとは熱狂的ファンの方々によるお布施としてのこう購買が、
うん、なるほどね。なんかこう乗り換えるっていうのにはちょっとインパクトがどうなんだろうっていう気がするんだけどね。
いや、でもセンサーの頃、
そうですね、画素数の頃は全然違うんで、これまでは 450×3 だったんですね、
うんうんうん、
これを今度が 1600×3、 1600万 ×3 になるんで、
450万画素 ×3 だったの？
そうです。
あ、そうなんだ。じゃあ全然違うのか、大きさが。
なんでそんだけ大きさが変わるっていうことは、
うん、
これまで以上にシビアになる。
そうかそうか、
っていうことです。
なるほどね。そしたら大きいので、大きく 出したいとかいう人は乗り換えざるを得ないぐらいな感じなのか。
そうですね。で、あとはレスポンス関係がどこまで、ね、
そうそうそうそう。それちょっと気になったんだけどさ、今
ローデータ1枚45メガとかあるんで、多分記録時間がすごい辛いんですよね、毎日。それはどこまで詰め、その調整で追い込めるかっていうのは、まあ出てみないとわからんよねという感じですね。
なんかその実機だけっていう、実機だけじゃない、実機っていう感じではなかったからね、なんかちょっとどんな感じなんだろうと思って、連射してみたりとかなんかして、ちょっとどんな感じなのか試したんだけど、でも画素数上がってたらあんまりもっさり感がなくなるとかいうところにはいかないんだろうね、きっと。
むしろ増える可能性すらある。バッファフルになって解放から、解放されるまでに1分待つとか2分待つとかある可能性は当然あるんで、そのぐらいの、まあ、覚悟はいるだろうなと思ってますね。
まあじゃあ相変わらず体育会系な感じなんです
ね。ますますかも。
長く使えるかどうかっていうか、要はその体育会系っていうよりもね、この間のツイッター上で見かけたのでは、いかに飽きずに保持し続けられるかっていう、態度が試されてるっていう人いう人がいました。実際は他に変わりは聞かないので、
まあね、この素子を使ってるのはこれだけですか。
なるほどね。まあ、小関さんは行くのこれ。
今まあちょっとしばらく収入の当てが薄いので、すぐは行けないと思うんですけど、一応優先順位としてはいずれ行きたいなと。ただペンタックスの K01 っていうミラーレスが出るんで。あれかどっちかかはどっちか行くかなっていうのを考えてます。
はい、じゃあそのペンタックス行ってみましょうか。
ちなみにこれ値段いくらぐらいな予
想は？まだ確定はしていないですけれど、その DP の初期の頃とあんまり変わらん値段って言われてるんで、8万9万ぐらい。のラインかなっていうふうに今のところ見てますけど、もしかしたらもっと安いかもしれないし。
はい。
はい、だもうSD-1 の新しいのが20万ぐらい出てるっていう話とか聞いてると本当にいくらになるか分からない
、
最初70万って言ってたのがね、今20万になりました言ってる世界なんで、もう本当に出たとこ勝負みたいな
出たとこ勝負
そうだ、
はい、そう
ペンタックス
の話聞いてるのは見てきましたもん、僕らも。あれ、小関さんも見れたんだよね。
これも触ってきて、はい、で、あと自分の、ちょうど、ペンタックスの一眼持ってったんで、自分のレンズつけさせてもらったりとか、そういうことはしてます。
まあ、K01 がミラーレスで、なんだっけ、なんとかさんっていう。
マークニュース。
マークニュース。
マークニュース
っていう人ですね。
日本で言うと、au の携帯でタルビーっていうのがあって、それのデザインしてた人っていう風に、割と認知されているようですが、工業デザイナーの方です。
はいはい。
ね、ミラーレスっていうか、あれは、一眼レフの側をそっくり持ってきて、ファインダー広角系を全部取っ払ってみましたみたいなカメラです。
そうですね。
なんで、他のメーカーでいうとこのミラーレスと、同列に並べていいのかっていうのは実は結構難しい、ところはあって、どうなんだろうなとは思うんですけれど。
レンズが結局 K マウント、
そっくりそのまま
使う。重要って言ったら悪いけど、そっくりそのままだから、他の音はちょっと違うもんね。
他社の場合は、マウントとそのカメラフォーマットがあって、そこにシステムを実装するっていうアプローチになるんですけど、ペンタックスの場合は、まずレンズありきで、レンズ資産が活かせる ミラーレス風ボディを作ってみた、うん、っていう風な解釈をした方が素直だと思います。だからあの分厚いんですよ当然、う
んうん、結局 K マウントの使うからこんなになっちゃうってことでしょ。こんなになっちゃうって言い方はいけないけど、
あのからミラーレスイコール小さい薄いみたいな感じで言われてるのとは全然
違う、う
ん
う
ん、アプローチが違うんで、うんうん、すごい賛否両論っていうか今のところなんかこう悪口の方が多いのかなと思いながら見てるんですけど、うんうん、ただペンタックスレンズ資産持ちの視点でいくと、これまでの持ってたレンズ、
うん、
マニュアルフォーカス、オートフォーカス全部込みで、うん、さらにそのスクリューマウントって昔の、
うん
ねじ込み式だった頃のレンズマウントも込みで、
うん
デジタルで一番素直に使えるボディになる可能性があるんですよ。
うん
うんうん
う
ん、
いうのは、まあ、ピント合わせがどうしても液晶画面になるんですけど、
うんうん
まあ、一応そのピントの合わせたところのあのフォーカス強調みたいな表示をしてくれるわけですし、
うんうん、
あと一眼レフでその他社のレンズ使ったりとか、
うん
古いレンズ使ったりすると機能制限があったりとか、
うんうんうん、
露出測るのになんか一癖が二癖あったりとか、
うんうん、
あボディと相性があったりとか、
うん、
そういうのからとりあえず全部自由になれるんですよね。
あ、そうなんだ。
うん、あの構造も多分なんですけど、
うん、
これまでのミラーレス機なんかもそうなんですけど、
うん、
あの他のレンズ使った場合でも、絞りとかそういうのを意識しないで、
うん、
センサーに飛び込んできた光そのもので、
うん
露出を測ったりするわけじゃないですか、
うんうんうん、
だから他の一眼レフで使うのに比べるとあんまりそういうので相性とか考えなくていいはずなんですよね。
なるほどね。
うん。
うん。
で、私は個人的にはその 50mm の F4 っていうマクロレンズ持ってて、
うん、
暗いんですよ。
うん。
はい。
暗くて、なおかつその近寄るとさらに露出倍数っていうのが
あ
って、さらにファインダーが暗く見えるっていうレンズがあって、
うん、
ピント合わせさえてかピントさえちゃんと合えばすごくよく映るんだけどピント合わせるのがだるい、
うん、
っていうレンズがあるんですね、
うん、
でそれをちゃんと活かせるかなっていうのがあるのと、
うん
うん、あとはまああのベースボディになってるのが、うん、おそらく KF5 なんですよあれ、
うん、
シャッターユニットとシャーシ周りとか、
はい、
なんでシャッター音があの現行ミラーレスの中でも多分1、2を争うぐらい静か、
うんうん、
なので、
うん
まあ、うまくすると発表会用に使えるかなっていう、
うん、
そういう読みはちょっとあります、
うんうんうん、あでも要はミラーレス用のマウントとかレンズを開発しないでミラーレス機がありますみたいなのが言えるっていうペンタックスの思惑なの、
うん、多分違うものを新しくデザインしたっていう方が正しいですね。カメラじゃなくてあの昔のその蛇腹ついてレンズついてシャッターついてあと覗く布かぶって撮るアンバコってってありましたよね、
うん、
あれのデジタル版を作りたかったんじゃないかっていう、
うん、
でも多分販売店に並ぶとそういう見方は絶対されないし、
うん、
比較されるのは他のミラーレスと比べてどうなのっていう話になっちゃうんで、
うん、
そこはなんかこう売る人に技術が要求されてちょっと面倒かなと思いますね。
うんうん、いや結局さこれ K マウントのレンズ使うんだとしたらこのミラーレスにする、さっきのレンズの相性とかを気にしなくていいっていうことがメリットになってくるの、ね、
そうですね。あとは、その、後方互換性がやたら高いマウントなんで、
うん
うん、
あの、B コーン F マウントっていうのが、要は大昔から使われてて、こう、 伝統あって、うん、昔のボディ、あの昔のレンズが今の本体でも使えてうんぬんって言うじゃないですか、
うんうんうん、
でペナックスもやっぱり同様で、
うん、
その使えるんですけど、
うん、
恐ろしいことにその互換性の高さだけで言うと多分ペンタックスの方が上なんですよ、
うん、
世代がどんどん上がっていっても、うん、後ろ側の古いのを切り捨てるっていうのが一切ないんで、
うん、
だからまあそうですね。で、あとはそのミラーレス系でも、
うん、
新しい世代のレンズを買うと高速のオートフォーカスができます、
うん、
まあ、その新しいカメラをに、最適化された例えば最近だと電動ズームのレンズなんかがそうなんですけど、
うんうん、
この新機能を生かすためには新ボディ買ってくださいみたいなのとか、
うん
うん、そのこれを生かすためにはこの新レンズを買ってくださいとか、
うん
うん、そういうのが結構あるんですけど、
うんうん、
ペンタックスの場合だと、オートフォーカスの速度とか最速加減とかは、
うん、
おそらく他社に負けます、
うん、
その代わり、最初期のオートフォーカスのレンズだろうがその、
うん、
最新のデジタル対応だろうが、
うん、
普通にオートフォーカスは動くし、
うん、
速度に対して多分差は出ないんですね、
うん、
古いのでもそれなりに動く、速いのでもそれなりに動く、
うん、
あ、新しいのでも、
うん、
っていうんで、本当にねレンズがあってそれを生かすためのボディを作ったっていう考えだと思うんですよね、
うん、
メーカーとしては、
うん、
だからそこら辺はなんかまあそこまで来らなくてもいいのになって思うんですけど、
う
ん、
そう
っ
すか、
そっちの方が大変なの、ミラーレスをミラーレス機を作るのにそれ用のレンズとかを開発しちゃった方がかえって早いぐらいなの、もしかして、
ベンチマークとってこれは最速であるとかそういう風なので、うちが一番早いとかそういう勝負をもし仕掛けようとした場合は全部新開発した方が早いと思うんですよね、
うんう
ん、中に入れるチップの世代がとか、
うんうん、
今、レンズ大体みんなコンピューター入ってますからね、
うん
うん、でそれの相性がとかそういうのをいろいろやっていくから多分相性の検証とか、
うん、
そのギリギリまで速度を追求するような使い方だと、
うん、
そのチューニングとかにえらい手間がかかるんだと思うんで、う
ん、あ、なるほどね、いやなんか逆に手抜きなのかと思ってた、 K マウント使って一応ミラーレス機ありますよみたいなのをするのにさその感じじゃないんだ、
他社ミラーレスでも確かにそのマウントアダプターつけていろんなレンズが使えますって、
うん、
結構流行ってる、
うん、
ジャンルではあるんですけど、
うん、
そういうので悩まなくてもうちは鼻からその40年50年単位の、資産があって、なおかつペンタックスの K マウントとかその前のネジマウントっていうのはオープンマウント、うん、オープンな企画なんで、
うん、
他のメーカーでも結構レンズ作ってるんですよね、
うんうん、
だからまあ選び放題、
うん、
鼻から選び放題なものを別にそんな小細工とかしないで普通に使えるようにしましたよっていうのは面白いなと思うんですね、
うんうん、実はどういう目的っていうかどういう層に向かってこれ作ったんですかってあそこでいた人に聞いちゃって困らせたんですけどなんかいや今までの商品に飽き足らない人をに向かってますというそういう話
でもね、なんかいろいろ話しましたけどその、うん、なんだ新おまけにくっついてくるレンズキットだけでポンって買っちゃって、
うん、
普通のでっかいコンパクトカメラだと思って使ってもそれなりにちゃんと使えますからね、
うん、なんか見た目のこのおもちゃチックなイメージからするとなんか普通にしっかり使えそうな感じはしたよね、確かに、うん、
なんかステンレスシャーシ入れてるみたいな話も見るんで、
うん、
多分金はかかってますね、うん、あの箱そのものの作り方は、
うん、なんかすごくこうねデザインがおもちゃチックというかあれなんだけど、でも実際カメラとしてはすごくしっかりしてるような気はしたけど、
うん、まあ好き嫌いはっきりしそうなデザインだけどね、
うんうん、なんでファインダーで覗けないんだってね、皆さんおっしゃるの、うん、おっしゃってたようですけど、まあそこ、うん、それはそれみたいな感じ。
なんかちょっとペンタプリズムっぽいね、うん、デザインになっているのが余計それそういう感じになるのかな、うん、前から見たら。
これ EVF つかないのかね、オプションかなんかで出てこないのかね。
うん、全然つける気ないみたいですね。
あ、そうですか。
まあ、その代わりにそのなんだ液晶で見て、うん、それなりにフォーカスのスピードがそこそこ出て、うん、なおかつ手ぶれ補正がしっかり効くと、うんうん、そういうのになんかあのチューニング振ってるみたいな印象でした、
うん、なるほどね。はい、ということでちょっと他のメーカーのミラーレスとはちょっと一風変わった感じのミラーレスが出てくるぞということで、
K、でした。
バイタックスの K01、
はい、
ちょっと面白いカメラだと。他にも何かある？
うん、あのまあ用品系とかはちらほらですね、うん、あとは見てて、カメラバッグ系をとか個人的に今ちょっとカメラバッグに使えるちっちゃいカバン探してて、うんうん、で片っ端から首から下げさせてもらってとか、うん、そういうのをやりました、うんうん、あとはあのブラックラピッドさんでね、あのスカラカンさん、
はい、
あとはあのでそこのポーチのでっかい版っていうのがあったんで、うんうん、そこにこっそりこう手持ちで持ってきた DP 突っ込んでみて、どのぐらい入るかなみたいな、
はい、
そういうのをやって
ました。フリカにあるやつ。
そうですね、
はい、
うん、あれハッシーさん初めてそのあそこのストラップ、
おお、そうそうそう、
なんかえらいお気に入り
なあれは良かった、はい、要はなんだリュックのベルトだけみたいな状態のところに、うん、なんて言ったらいいのあれ、 D 管っていうの、
そのなんだっけ、
ベルトの、まあ、ベルトのベルトをレールのようにして、う
ん、
金具が
動くやつ、
動く状態のところに、輪っかがついたネジって言えばいいのかね、すごくシンプルだよね、
はい、
カメラの三脚穴のところにねじ込んで、そこの先がただ輪っかになっているところに、カラビナみたいなのでパチンとはめて、カメラをぶら下げるような形、はい、で、そのなああいうのはタスキ掛けじゃないよね、なんて言ったらいいんだ、リュックのベルトみたいな、
うん、
要は両腕に輪っかがのベルトがついてる状態、
まあ、ホルスター
ホルスター
ですかね、セーブ劇
って言えばいい
んじゃない、ほとんどシークレットサービスか
で要はそこにぶら下げておいて、取るときに要は金具がベルトの輪っかでぶら下がってるだけなので、スルスルっと上に持ち上げて構えることができると、うん、で良かったのが、ブラーンと下げて後ろに回した時にロックするクリップがついてるのね、
うん、
で要は後ろに持ってってそのクリップで止めとけば、しゃがんだ時にこう前にカメラが出てきたりすることがないっていうことで、ちょっと下向きに、まあ、三脚穴に要はネジつけてそこにぶら下げるからカメラが真っ逆さまになってブランブランするのがどうなんだろうっていう不安はあったんだけど、その何とも言えない使い勝手にもう一黒でした行って試してよかったと思って、
うん、
見た目がね、なんかすごく大げさな感じがするのと、やっぱりそのカメラをブラブラ逆さにぶら下げて移動するっていうのがすごくなんとなくイメージ的に抵抗があったんだけど、実際にこう会場でつけてみて、そのぶら下げた状態と撮るときにこう持ち上げてきてスルスルっとベルトのところ滑らして、 顔の前にこう、うん、向けた時の速さというか、うん、この便利さというか非常に良かったです、
うん、これは僕はあれつけてまま走ってみたんですけど
走ったのはどうだったんですか。
いや普通にほら肩から下げてたり首から下げると絶対体にガンガン当たる、
うんうんうん、
だけどそれはほとんどないんですよね。
あ、そうなんだ。
あんまりなかったですね。
へー、
うん、まあお尻のあたりでブランブランすることはするんだけど、
うんうん
うん、これ困るっていうか、
うん、
不安定になるという要素はなかったと思います。
で、
いや絶対楽ですね。あれ首から下げてブラあのたり肩から下げて走るの大変じゃないですか。
うんうんうん、走りづらいしね。
走りにくいし、まあ極端に言えば腕振って走っても大丈夫かなぐらいな感じはあります。そのくらいの安定性はありました。
うん、まあ両首に普段だったらかけてるストラップがまあそれぞれ2台持つとしたら両肩にかかってくるような感じになるんで、うん、非常に楽になるだろうなっていうのと。動き動作がすごくやっぱ良かったかな、気持ち良かった感じがしますね。でしゃがんだ時のロックがなんかまた気が利いてていいねこれっていう感じがして
結構類似品とか出てるんですけどなんだかんだで元祖本家はよくできてんなと思いますね。
うん、そうそうそう、類似品がまた安いのね、びっくりした。オークションでそのまあいいか、
はいはい、
今回見てきたのが何だっけ名前
ん
ブラックラピットだっけ。
ブラックラピットはい、
まあ量販店でダブル、2台ぶら下げられるようなやつが、量販店で1万6000から7000ぐらいじゃないですか、はい、っていうふうに教えてもらって、シングルの1台だけ、これは本当にタスキ掛けした状態で使うものなんですが、
うん、
それが7000円ぐらいって言ってたかな、
うん、
で、ヨドバシさんとかでも買えるということで、もしなければ、サイトの方で販売もしているというお話を聞いてきました、ね、いやこれは良かったです本当に、
うん、
動き回りながら撮る人だと楽だって言いますね、
うん、
皆さん、
うんうん、
まあかなり、なんて言うんでしょう。業務用に近い感じはしましたけどね。
うん、いやー、でもあれは楽だ。
うん、楽ですね。
重いボディとか重いレンズ使ってる人は、シングルのやつでもありだと思うね。
うん、
ぶら下げて持ち歩くのに抵抗がなければ。
うんうん、まあ、ちょっと、スーツとかね、まあ、礼服。ブライダルの人でも使ってますよって言うんだけど、
うん、
なんかああいう黒いスーツであれだったらすごいなんかちょっとおーっていう感じになっちゃうような気がするんだけど、うん、
いかついはいかついか、ね、
かなりちょっとねその見た目がねごつい感じがするのがどうかなっていう、まあうん、
スポーツカメラマンとかそうね、うん、行事っていうか、まあ、僕らだと遠足とかそういうのはすごくいいよな、うん、まああれにカメラバッグをと思うとちょっと両側につけちゃうとカメラバッグ下げられない感じになるのがちょっとネックかなっていう気はするんですが、
そうだね、もうカメラバッグなしぐらいの勢いの時だろうね。
う
ん、
そうですね。まあ大きなウエストポーチとかして、
うんうんうん、
まあショルダーのちょっと小ぶりなやつを背中にえいって回してい、うん、くかって感じかな。
そうですね。だから状況によってかなっていうのも確かにあるんだけど、うん、でもまあ僕はあれかな、運動会かな、運動会の時車はだいたい学校の駐車場止められるんでそこにカメラバッグを置いて、
うん、
取りに行く時はあれをで2台ぶら下げてみたいなのがいいかなっていう気がしました。
は、
う
ん、
まあ、多分買います。
はい、
また買ったらレポート、
はい、また
使った感じ、
ね、レポート
伝えしたいと思います、はい、じゃあ角さんの方に行きましょうか。
そうですね、実はブログには上げられない話題なんですけれども、てか画像がないので、キャノン の, あのプロフェッショナルサービスで特別なんて言うんでしょう、ブースみたいのがあって、
うん、
はい、黒いカーテンの影にかあのどうぞってこうなんてでしょう、案内されるという、
うん、
非常に何とも言えない変な感じだったんですけれども、
うん、
でそこ行ったらですね、こう未明麗しい美女が伏せてまして、なんじゃいこりゃとかいう感じだったんですけれども、
うん、
あの別にヌードとかではないんですよ、
うん、
普通に服着てるんですけど、
うん、
妙に暗いこう照明の中に
うん、
わーっといるわけなんですけれども、
うん、
あの X1 をあの X1 じゃないやプロ、1DX ですね、
うん、
を使ってくださいっていう、そういうあの特別体験コーナーで、
うん、
はい、まあ、要は例のすごい高感度で撮ってみてっていう、
うんうん、
そういうことなんですけど、まあいろいろあの明るくなったり暗くなったり勝手に照明がいろんな色温度になったりするというところで、
うん、
あのもう感度をオートにしちゃって、
うん、
それでバシバシ撮ってみてくださいっていう、
うん、
で撮ったやつをあのパソコンで見せてくれるっていうサービスをしていました、
うんうん
うん、でね、まあ感度とあと色温度とかちょっと変えつつ、あとモデルさんにもちょっと歩いてもらったりして、
うん、
あの AI サーボの動きとかを撮ってみたんですけれども、
うんうん、
まあちょっとあの今までの感じからするとかなりいいねっていう感じは、
うん、
しました。で、ただあの画像の持ち出しというかデータは無理ですっていう話なので、本当お話だけしかできなくてもったいないんですけれども
なんでそのプロサービスに限定してやってるのに持ち出しできないんだろうね。
まだチューニング中なのかな、あれね、
信用されてないとかあの プロフェッショナルな人たちですら信用されない
信用されてない
さあ、そう、で、その、まあ、
はい、
見てきた感じで、その、うん、よさげな部分って、どんなところ？
うん、あの、もう本当ね、かなり暗いところで、
うん、
あの AI サーボを使ってみたんですけれども、
うん、
あの、歩いてもらって、まあ、そんなに3、4メートルしか奥行きないところなんで、
うん、
あれが、あの、こう、なんて言うんでしょうね。あの、そんなスピードは出してないんですけど、スピードって、うん、歩くスピードはそんなにないんですが、
うん、
とりあえず、あの、ちゃんと AF がこう遅くなったり、AF というか、あの、はい、連射が遅くなったりすることなく、
うん、
ちゃんと追っかけてくれるっていうのは良かったんですけれどもね。うんうん、あの、ま、あとわざわざなんか窓とか作ってあって、
うん、
逆光の、あの、になるとかね、そういうすごい凝った作りになってるんですけど、
うん
うん、そこはね、さすがにあのかなり後ろに引っ張られる感じの露出になっていて、
うん
うん、まあ、もしかしたらニコンがほら今、新しい、D4 とか D800 では、
うんうん、
あの普通に撮っても、うん、あのライブビューで撮らなくても顔認識というかね、
うん、
光学ファインダーでも顔認識みたいなんで露出コントロールしますっていう感じになってきてるので、
うんうん、
ちょっとそれと、比べるとちょっともしかしたらこう水を開けられている可能性はあるなとかちょっと思ったんですけどね、
うんうん
うん、まあキャノンの AE ってどうしてもなんかちょっとやっぱり機能的に、まあ、スペック上いつもニコンに一歩開けられている感じはしないでもない
と
思ってるんですけど、
うん
うん、AF はね、まあ、あの昔から定評があるので、
うん、
まあ、そこら辺は安心して使えるんですけど、
うん
うん
うん、
そんな感じです。まあ、新しい 1DX はその縦位置とかそういう操作性、縦位置グリップにこう、AF の切り替えがついていたりとか、うんうん、そういう操作性という点ではすごく進化してきているので、
うんうん
うん、まあ欲しい1台っちゃ1台なんですけど、
うん、
とてもちょっと値段的にどうなんだっていうのは、
うん
うん、ありましたね。
好感度は？
うん、好感度はね、うん、前見せた時とそんな変わってなかったような感じはするんですけど、前ってプロサービスの、
うん、
で、なんていうの、アンケートみたいなのを取るのに、
うん、
うん、やってましたけど、まあ、本当は僕持ってた 7D で同じモデルさん撮って比べたかったんですけど、
うんうん、
それもダメですとか言われちゃって、なんでなのかなとか思ったんですけど、いや、ダメ、それもダメとか言われたので、ちょっと比較のしようがないんですけど、
うん
うん、一応どのくらいでやったんだっけ、
うん、
うん、5200ぐらい、5200ってことないか。まあ5000ぐらいで撮ってみて、
うん
うん、まあ、まあ、うん、どうなのかな。7D と比べてどうなんだろうなっていうのは正直思いました。
うん、
うん、そんな格段違うかって言われると。
微妙な感じな
の。うん、微妙な感じはしたんですけれども、
うん、
うん、なんていうのかな、ちょっと暗すぎるっていう気がしましたね、その照明が。
ああ、
こんな暗いところで普通写真撮らないからとかいう感じの、
うんうん、
暗さだったので、うん、こうやってそれが災いしたのかのかもっていう、うん、感じはしたんですけど。
でその暗い中で AF は、
うん、AF とかは多く、
うんだ、
うん、どのくらい暗かったかっていうと、
うん、
入って、カメラこれですって言われて掴んだのはいいんですけれども、
うん、
こうボタンとかが見えないんです。
あ、そんなに暗いんだ。
手元の。まあ、ちょっと年取ってるせいもあるんですけれども。そのくらい暗かったですね。で、あと、だいたい目が慣れてきて、
うん、
液晶でこう、設定変えようと思って、クイックボタンとかやったんですけど、
うんうん、
やっぱり、悲しいかな、老眼で文字がよく見えないっていう。慣れるまですごい時間かかるっていう。
うん、
感じの暗さでした。
うーん、
ここまで暗くする必要はあるんだろうかとか逆に思ったんですけど、
うん、あ、でもそんな中で AF が
AF はね、
まあ、優秀な感じはする、
ね、優秀な感じですね。まあその他サクサクと使える
ん
ですけど、係の人も苦労してましたね、あまりの暗さに。僕はこれ AI フォーカスにするにはどうしたらいいんですかとか、ケルビン変えるのはどうしたらいいでしょうとか言うたびになんか、うん、って感じで、
うん
うん、探しつつやってました
よ。その5000ぐらいで撮ったやつの画像っていうのは、はい、見た感じもうザラついた感じはする、
うん、まあ 100% まで拡大すると、
うん、
まあやや暗い照明のところで撮ったやつに関しては、ややそう、ノイズっぽいものは見れるんですけれども、途中で明るくなってきて、
うん、
こう照明が自動的に変化するもんですから、
うん、
明るくなってきたやつを見る限りでは、
うん、
まあ、かなり綺麗っていうか、5000で撮ったっていう感じはしないですね。そこら辺の比較がちょっと他の機種と、できてないので、
うんうん、
なんともなんですけれども。
でもそのある程度明るさがあったら5000も使い物になりそうな感じってこと、
うんうん、そうですね。まあ今まで 7D で5000で舞台の写真とかを普通に撮ってライブとかね、
うん
うん、普通に撮って納品できてるから、
うん
うん、まあでもまあモデルさんの撮影をその5000とかっていうのはありえないんですけど、
うんうん、
ショーとかなら別ですけどね、うん、ファッションショーとかならありえますけれども
、うん
うん、
まあまあじゃあ使える。
まあ使えないものは出してもらえたと思うんですけど、はい、
うん、
まあ、あの、そこで、まあ、そういう、まあ、結構それは、なんて言うんでしょうね。こういう言い方したら失礼かもしれない。苔脅しっぽい感じはしないでもない。どうだみたいな感じはしないでもないんですが。あの、ピクサーさんのプロワンっていうののブースが別にありまして、うん、そっちに行った時にね、新しいレンズをつけた、うん、カメラが、1DX3 台ありまして、うん、ちょっと他にも人がいて、あんまり触れなかったんですけど、うん、新しい、レンズの広角、うん、広角というか魚眼ズームっていうのが出てまして、
あ、はい
はい、これは非常に面白かったですね、触ってみて。
魚眼でズームなの？
うん。遠周、全周魚眼。
うん。
8ミリから15ミリってやつなんですけど。
8から15、
うん。うん。フルサイズにつけると、うん、8ミリだとまん丸いんですよ。360度、うんうんうん。で、まぁ、あと15ミリまでなんで、うん、これはなんか、今までない商品。うん、だと思うんですよね。
あ、そう
な
んですね。今までだと EFS のやつで1022っていうのがあったけど、うん、まああれも魚眼ではなかったもんね。
まあ対角
線、あれは1022は高ワイドですね。まあ、対角線と全周兼ねる魚眼っていうのは珍しい、
うん、珍しいっていうか今まであんまりなかったような気が。しかもズームだから、
うん、
まあ、単焦点の世界だったんですよ、魚眼とか、
うんうんうん、
対角線魚眼っていう、それがズームになってるっていうのは、うん、まあ何に使えばいいんだって感じがしないでもないんですけど、うんうん、とりあえずすごいやっていう、
うん、うん、あ、そんなんでしたんだ。なんか7、うん、なんだっけ、2470が新しくなるっていうのは、
はい、今回それは、まあ、正確に言えば今回の新レンズではないんですけど、うん、ちょっと前にもう発売発表されてたんで。
あ、そうなんだ。3台って何がついてたの、その。
今、あとは24と28かな。
単焦点？
単焦点。
ああ。
うん。だったと思うんだけど、
これは。新しく出たやつじゃないですか、
ね。はい、そうですね。新しいやつです。
うん。
そんな感じでしたね。ちょっと、なんていうんでしょう。意外とそこも混んでいて、
うんうん、
触ろうと思っても他の人がそこ、触ってて、なんかこう、それを奪うわけにもいかずって、その全周魚眼だけ見て、おーすごいとか、
うんうん、
フードついてるんですけど、全周にするとフードの蹴られが もろに映っちゃうという、
うん
うん、非常にヘンテコリンな。フードついてる意味が果たしてあるのかないのかっていう、うん、そういう変わった世界でした。
それ見たかったな、
うんうん、下にもっていうか普通の通りにもあったとは思うんですけれどもね、
うんうん
まあ、結構混んでたんで僕らも見てない
感じ、うん、なるほどね、
はい、あとはまあピクサスプロ1の仕様で、
うん、
一応サンプルを自分の撮ったもので、
うん、
プリントアウトさせてもらいまして、
うん、
まあ大きさがやたらでかいのに A3 回っていうのがちょっとあるんですけれども、
うん、
一応タンクが 2.5 倍、
うん、
までの、
うん、
インクタンクの大きさが 2.5 倍なので、うん、ランニングコストは安いですよっていう話なんだけど、それでも12色だっけ、
うん、
なんかそのぐらいのインクを使うのでちょっとコストは大変だろうねって感じはしました。
12色か、
12色、うん、で、まあ、グロスオプチマイザーじゃないんだな、なんていうんだっけ、クロマオプチマイザー、オプチマイザーですね、グロスオプチマイザーがエプソンなんだけど、
うん、
顔料インクで印刷すると光沢紙の場合どうしてもデコボコみたいな感じで、うんうんうんうん、色の変わるところに境目みたいなのが見えるんですけど、
うん、
まあそれを見えなくするという、
うん、
ことなんでしょうか。まあその、
うん、
無色というのかな、うん、なんて、まあ別な あのこうインクで、うん、インクじゃないインクというかコーティングをするという、
うん
うん、それが、まあ、キャノンでは初めて、
ね、あそうなの
多分今までないんじゃないかと、
エプソンは随分前からやってる、
うん、そうそうやってますね、
うん、
はい、まあ、それがクロマオプチマイザーという、
うん、
とあ 透明、まあ、透明インクという言い方をしていますけど、
うん
うん、
だからあれですねグレーが一段階増えてるのかな、
うん、
確か
あグレーもライトグレーグレーダークグレーがありますね。
そうですねダークグレーが新し
い、うん、うん、でということになっています。で、うん、本当は白黒の写真で出せばよかったのに、
うん、
まあたまたまカラーあのそのままカラーで出しちゃったんですけれども、
うん、
まあ、ちょっと逆光気味のあのあそこ横浜に向かうときに車の中からパシャッと1枚撮った朝日の写真で、
うん、
逆光気味の建物の写真をプリントしてみたんですけど、
うん、
まあ、確かに、光沢紙で、
うん、
あの出してたやつは、
うん、
まあ、そういう、なんですよね、顔料インク系の、ちょっと、こう、特徴といいますかね、
うん、
さっき言ったような、ああいう、こう、境目のところちょっと変わるっていうのはないな、と。
うん
うんうん、いう感じはしました。
うん、
で、あの実はね、まあ営業妨害って怒られるかもしれないんだけど、あの9500マーク2をまあ、うん、某学校で使ってるんですけれども、うん、それのね、マット紙で出すとすごいなんか。今一つなんですよ。サイドがね、サイドとコントラストがすごく下がっちゃうんですね。うん、まあマットってもともとそうなんだけど、
うん、
それにしても、うん、許せんっていうぐらい下がっちゃう。
うん、
で、
うん、
こんなもんなのかと思って、実はその紙が悪いのかなと思って、うん、キャノンの純正紙なんですけど、うん、うちの、あの、5600で出してみたんですよ。
うん、
そしたら全然違って、すごいすっきりくっきり出るんですね。
うん、
同じデータなの、
うん、
で。そこら辺がちょっと気になるんですよっていう話をしていたら、
うん、
したらね、うん、あの、キャノンの人も、はぁーって、それについては何の否定もしなかったんですけれども、
うん、
今回のこれは、まあどうなのかなと思って、
うん、
あのマット紙をのあのちょっとあれば使わせてくださいって言って、
うん、
ミュージアムエッチングっていうすごい、まあ、高いっていうかね、
うん、
ファインアートペーパーっていうので、
うん、
あの出してくださいということでその紙をもらってやってみたら、
うん、
まあ一応あのサイドとか、
うん、
大幅には変わらずにあの一応出すことはできました。
うん、
ただちょっと会長のそのあすごい明るいところ、
うん、
まあ太陽が映ってるんですけども、
うん、
そこから青空に変わるところの会長の出方っていうのはやっぱり光沢紙と比べると、
うん、
あのちょっとガタガタっていう感じがしちゃうので、
うん、
ちょっとまあそれを紙がね、何とも言えないんですけれども、紙の特性というのもあるので、
うん
うん、まあ、5600と比べて、同じデータ、自分のデータなので5600と比べてみたらどうかなと、
うん、
あの思っておりますが、
うん
うん、まあ、ちょっと、キャノンに関して言えば、そこのマットでも、あの、光沢でもどっちでもいけるっていう、
うん
うん、そこが課題なのでは、と思います。あともう一つ言いたいのは、
うん、
このプロワンのね、
うん、
あのカタログの写真がまた印刷が悪くって、
うん、
なんかサイドがサイドとコントラストがない。
そうなんだ。
はい、
うん。
信じられないっていうかあのこうなんかね何だろうなヒグマかな、
うん、
なんかあのこうネイチャーな感じの。
うん
海岸をヒグマの親子が歩いているっていう写真が絵を見開きであるんですけど、
うん、
なんかサイドもないしコントラストもないし今一つな写真になっちゃってて、
うん
うん、ちょっと辛いよねって感じはするんですけどね。
なるほどね。でもその学校にあるののモデル と比べたらそのこっちはサイドとかそこら辺は良くなってる感じはする、
うん、まあ、あの基本的な色の出方は多分変わらないと思うんですけれども、うんうん、そのオプチマイなんだっけクロマオプチマイザーの効果っていうのは当然あるなっていうのは、
うんうん
うん、分かりました、
うん
うん、まあ、あとねあのこれ用のあのドライバーがどのぐらい、
うん、
使いやすいかというか、
うん、
こうなんかねキャノンの場合はいつも思うんですけれどももうある一通りのこういうやり方でやってくださいって言ったらそこから他のことがなかなかできないんですよね自分でやりたいとかね、
うんうんうん、
あのあとはちょっと分かりにくい
うん、
っていうかね、例えばイラストレーターで出したりとかね、
はいはいはい、
イラストレーターの中の、なんだっけ、カラーマネジメントを使うにはどうしたらいいんだろうとか、そこら辺が全然わかんなかったりするんですよ。
なるほどね。
あの、設定の仕方が。
うん。
うん、で、まあさ、説明書とかにもそこら辺の、例えば CMYK からの出し方とか
、うん、
あんまし書いてなくて。
うん。
うんカラーマネージメントが効いてんのか効いてないのかよくわからないっていうそういう、まあ、5600にはありまして、
うん
うん、そこはねすごく基盤があるんで、
うん
まあそまあ、プロワンと言っている限りそこら辺のサポートもしっかりしてくださいねと、
うん、
注文を入れてきました
そう、
はい、
なんかマックのドライバーがあんま評判良くないっていう話は聞きますね。うん、
あ、マックのドライバーね。は、
うん、
あ、
うん、まあマックしか使ってない。なんだかどうだか知らんすけど。
はいはい。なんかね、サポートに電話してもマックですかっていう言い方をされるんですよ。お使いのはマックです。あ、マックですけどなんかって言ったらちょっとお待ちくださいって言ってやっぱりそのマックがわかる人はいないっていう。
は
あ、感じでしたね。一回はサポートに電話して。
マック売ってたのにね、キャノン。
そうなんですよ、
ね。そうですね、昔はね。
昔はね。まあ、そんな、まあ、20年近く前の話。
な
るほ
ど。なるほど。
ちょっと、まあ、前、その、イラストレーターの CMYK データをしたら、すごい変な色になっちゃって、どうにもならないので、
うん
RGB モードに戻して、それを印刷したという、すごい本末転倒なことになってですね、して、その時全然分かんなかったんですね。どうしたらいいか。プランマネジメントとか、そこら辺が、こう、ちゃんと、説明書なり、サイトなり、まあ、サポートで、ちゃんとやってくれると一番いいんですけど。っていう、まあ、ちょっと辛口な意見なんですけど。ただ、あのデカさで、あの、12色のインクで、使いますかって言われると、ちょっと辛い、個人的には辛い大きさですね。20何キロとかあるし。
そんなでかいの？
はい。
動くところが増えるから、それでなんか、作りも頑丈になって重くなるって言いますね。
まあなんか用途が限定されそうな感じだよね。
まあね、あの業務用っていう形で、開発をしているんだけど、実際じゃあインクジェットプリンター使う人って圧倒的にねハイアマチュアの人とか多いと思うんで、その人たちは、このデカさに耐えられるのか、気は、デカさと重さに耐えられるのか、気はしました。
はい。ということで、まあ、今回はこれぐらいということで、まあ、いろいろ他にもありますので、来週またね、
はい。はい、カート2を。
ただね、ニコンさん見れなかったりとかね。OM はもう行列でスルーだわ。そんな感じではございますが。まあ、それでもまだいくつかありますので、来週また、CP プラスのお話引き続き後編ということで、来週お届けしますので来週も楽しみに聞いてください。
はい、
お届けしましたのはハンスケと、
はい、ちょっと声の調子が悪くて失礼しました、スノーと、
はい、小関でお送りしました。
ではまた来週。